今日はサムエル記の13、14、15の中ほどまで、15章の23という長い箇所です。この13章っていうのは、読んでないっていう人がおるかもしれませんが、これは読まないと分かりませんが、とても読む時間がありませんということと、ここの箇所っていうのはですね、旧約聖書の中でも最もですね、非常に暗い、重い罪にまつわる内容なわけです。ですから、そういう罪の内容を一つ一つですね、言うっていう必要がないから、一遍にしてるわけです。で13章から15章の23節ですね、サムエル記の下の。で、ここは物語のようなですね、内容で、誰でも読んだら分かるようなことが書いてありますが、ここのところは我々と関係がないということではなくて、このように重大な関わりがあるわけですね。ある意味でこういうことが毎日のようにですね、あちらこちらで起こって、そのためにこの世界のありとあらゆる様々な問題もこういう関連から生じているわけです。もうそういう意味で非常に深い関わりがあるわけです。特に現代のような時代っていうのはですね、こういったことが本当に至るところで起こってしまっておるということで、これからの日本、あるいは様々な文明国と言われている国もこういう問題のために非常な裁きを受けるであろうということ、受けつつあるということですね。そういうようなことで、ここはまずですね、ダビデの子アブサロムにタマルという美しい妹が、これはダビデはですね、何人もの妻がいたわけです。これは3000年前でなくても、江戸時代でも権力者はいくらでも妻にあたるものを持って当たり前だったわけですね。そういうことで旧約聖書ではこういうふうに妻にあたる人は何人もおったわけです。で、その中のですね、ダビデの子アムノンというのがですね、おったわけです。で、アムノンは長男だったんですね。で、アブサロムとは母親が違う兄弟なわけです。ちょっと人の名前がいろいろ出てくるから、初めての子全然読んだことがない人にとっては、どういうことかよくわかりにくいかと思いますが、それで、アブサロムの実、妹、母親も同じで、実際の妹はタマルなんです。アムノンっていう人からですね、見たら、これは母親が違うイボマイなんですね。母親が違うわけです。そこでアムノンという人がタマルを愛していたけど、もうタマルは処女で出すことができなかったと。そこでですね、この偽り計画を図ってですね、悪い計画をして、そしておびきをして病気だと言ってですね、そしてお菓子を作ってくれとか言って、タマルの手から直接お菓子を食べたいと言って、そうしてですね、そのタマルを恥ずかしめようとしたわけです。で、その時に、この13章のところで12節でですね、タマルはそんなことは絶対いけないと、私は恥ずかしめないでくださいと、イスラエルではこんなことは許されないと、母親が違うとはいえ、これは兄弟なんですね。そして結婚もしていない人で、そういう人をこのような形でですね、恥ずかしめるということは、これ非常に良くないことだったわけです。特にですね、このイスラエルの国ではこういう問題には非常に厳しいことが行われたわけです。ちょっとそれは旧約聖書の新明記っていうのを見られたらわかります。新明記のですね、22章っていうようなところ、他にもあるんですけれども、22章の22から29のようなところにですね、こういった問題が書いてあるわけです。で、男が他の人の妻とですね、この寝ているところを見つけたら、両方ともに殺すというような、すぐにですね、この死刑になるというぐらい非常に厳しい ことが行われて、このような厳しさっていうことはですね、どうしてなんだろうかというと、これほど男女の夫婦の関係っていうものは非常に大事な神様の御前のこの神聖なものだという観念があったんですね。それでその夫と妻、男女の関係を破ろうとするものは一番の厳しい裁きを与えるんだという、それが人間関係や社会を根底から壊すものだという、まあ、そういう認識があったからです。この点は現代と全く違ってしまったわけですね。現代ではですね、結婚もしてない人がですね、お金儲けとかいろんなことのためにこういう関係を持つことをですね、社会的にもですね、性の産業なんか言ってですね、まあ、驚くべきようなまあ、寛容さというか間違った寛容さになってしまったわけです。で、今日のところと直接関係あるのはこの29のところですね。28、ある男がまだ婚約していない処女の娘に会って、これを捕らえて共に寝たことを見つけられたならば、共に寝た男は娘の父親に、銀を払って彼女を妻とすると。そして彼女は恥ずかしめたのだから生涯、離縁することもできないと。ここに一旦ですね、まだ結婚してない人と、恥ずかしめたりしたらですね、これはずっとも離縁することもしてはいけないという、まあ、それが今日のところに関係してくるわけですね。はい、じゃあまあ元のところに帰りますが、それで今日の13章の12のところですね。それが許されないこと、こういう類のことはですね、非常に厳しく、だから旧約聖書を元にしているイスラムでもですね、こういう不正な男女の関係があったら石で撃ち殺すというふうなですね、処刑するっていうぐらい厳しいことが残ってるぐらいですね。で、でこのようにタマルははっきりとですね、こんなことは非常に愚かなことだと、でこんなことをされたらこういう橋をどこへ持っていけないと、そしてあなた自身も愚か者の一人になると、こう言ってですね、非常に冷静にこのタマルはですね、こんなことをしたら後が非常に大変なことになる、裁きを受けるんだと。で、それだったら、そこまでだったら王ダビデですね、父親ですけどダビデに話してくださいと。で、そしたら王はあなたに私を与えるのを拒まないだろうと言ったんだけども、これは大体義理の兄弟姉妹であっても同じ兄弟ですね、ですから兄弟がこういう結婚するというふうなことは本来は正しいことではなかったわけですが、このように追い詰められた状況の時だったものだから、たまるもですね、もうやむを得ずこういうふうに王もあなたにこの辺りの拒まないだろうと、こんなふうにして恥ずかしめられるっていうことはもう最悪の状態になるから、それよりもまだずっといいという意味で言ったんですね。けれどもアムノンは力ずくで恥ずかしめてしまったと。そうした途端にですね、今度は憎しみになったというわけです。激しい憎しみになったと。まあ、こういうふうに人間的な愛だというものは、性ということに関わった時には、途端にですね、この愛みたいなものは激しい憎しみに変わるということです。そして、アムノンはですね、結婚するということをしないで、直ちに追い出したと。こういうふうに追い出したら、昼間追い出したらですね、タマルという人の方がこのところに来たというふうに周りの人からも疑われるかもしれないという、まあ、そういう重大なことにもなるわけです。だから、まあ、タマルはですね、私を追い出すことはさっきの律法にあったようにですね、不当なことで恥ずかしめたら、その女性をもうずっと結婚しなきゃいけないと。一時の快楽でですね、そういうふうに女の人を恥ずかしめて、ほんまほっとけことは非常に良くないということで、これは必ずもう結婚しなければならない。だからそれを追い出すということは、さらに大きな悪だと。というふうに言ったわけです。こういったことも非常に冷静なんですね。こんなひどいこともされてもですね、まあ、頭がいわゆる真っ白になって、何がないわからなくなって、呆然とするということだけれども、このタマルははっきりとですね、そういうふうに立法に立ち返って、私を追い出したもっと悪い悪だからと。 そうして、まあ、せめてですね、結婚をするようにと言ったのに、それも聞き入れない。で、ここから追い出しと。そして、戸を閉めてしまいと。いうことまでしてですね、徹底的にこのタマルという女性を恥ずかしめてしまったということなんです。まあ、こういうようなひどいことが書いてありますけれども、まさにこういうふうなことが現代ですね、たくさん行われてしまっているという問題ですね。まあ、日本と韓国とかでよく問題になっている従軍、慰安婦とかいうふうな問題もこんなことをですね、平気で踏みにじるようなことだったわけです。そういうことを受けたという本人がですね、本当に苦しみを受けた受けたと。本人が一番の証人ですよね。例えば暴力を受けてもですね、受けた本人が受けたといえば一番のこれ証拠になるわけです。それなのにですね、そんな文書がないと。そういうたくさんの文書はもう焼き尽くしてしまっているわけです。戦争終わったら、それ証拠になって困ると。それは証拠がないからですね、もっときちんと調べないから、そんなことは信頼できないみたいなことを言って、あの、従軍役の問題をですね、非常に、ないかのようにですね、言う人もたくさんおるわけです。でもそれどころじゃなくて、たくさんのことが行われたわけですね。政府の軍が認定をして。まあ、そういうふうに、戦争にもなったら、こんなどころじゃないことがいっぱい起こってしまうわけです。現代は戦争もない日本だけれども、こういうふうに男女の関係ってものを非常に混乱して間違ってしまって、そのために、その当事者たちは生まれた子供も、そういうことがあるから生まれた子供を虐待するということも起こるわけですね。でそういう子供つけてまた別の人と一緒になる。二人邪魔だから虐待するという。そういうふうにですね、こうした問題は本当にもう人間の奥のドロドロした暗い闇の中でたくさん行われてきているということです。そういう意味で全く関係がないところじゃなくて終わりなんですね。それをまさに聖書はこういうふうに深くえぐり出しているということです。そしてこの22節、アブサロムはですね、アブサロムはこの自分の妹を恥ずかしめたものだから、アブサロムはアムノンを非常に憎んだわけです。その憎しみをずっとですね、2年間持ち続けて、次23節ですね。23節。2年間ずっと機会を伺っていたわけです。そうしてまた器りを言ってですね、ダビデ王の子供を全部集めて、そして、隙を見てですね、このアムノンを殺そうとしたわけです。そして、実際にですね、この29にあるようにアブサロムの命令通りアムノンに、ですね、アムノンに襲いかかってアムノンを殺してしまったわけですね。そして復讐を遂げたわけです。そして、まあ、36節にあるようにですね、他の王子たちは帰ってきたけど、みんな声を上げて泣いたと。このようなことがですね、家族の中で起こると。長男がですね、別の妹をですね、恥ずかしめ、そしてそれを、まあ、放り出して、そしてまた、その恥ずかしめられた人の兄がですね、その長男を殺すと。こんなひどいことが起こってしまったということです。そしてさらにですね、この14章はアブサロムがですね、逃げてしまって別のところでおったんだけど、それをもうですね、このもう帰らせろとするわけですね。そしてまあちょっと細かいことも置いておきますが、読んだらわかるようなことで、アブサロムがそういうことで説得においてまあ帰ってくるわけです。帰ってきたんだけども、ダビデはですね、さすがにそばにはもう置けないということだったわけです。で、次の14章の24ですね。14章の24。23から。14章の23、24を見たらですね、アブサロムも連れ戻ったんですね。だけれども、ダビデ王は、父親であるダビデ王はですね、私の前に出すなと。ということだったわけです。 それでこの憎しみに燃えたアブサロムはこの25節でわざわざ書いてあります。イスラエルの中でアブサロムほどその美さを称えられた男はなかった。男に関してこんなことかっこいいのは異例のことですね。なんか足の裏から頭のてっぺんまで火の打ちどころがないなんて、どうしてこんな必要もないことを書いたのかと思うぐらいですが、毎年経を刈ることにした神が思い切り立派な髪を持った、なんか非常に美しかった。しかも娘もまた同じ別名前でですね、タマルという名前つけたみたいですが、わざわざ書いてある。これは憎しみに燃えたアブサロム、外見表面は非常に綺麗な男だったって言うんですね。だけどそういう表面と全くうちは違うということでですね、外見をどんなに綺麗に飾ったとか内面とは全く別なんだと、まあ、そういうことを対照的に浮かび上がらせるためにわざわざですね、外見は非常に立派な美しそうな男子だったと言ってるわけです。そして、帰ってきたけど2年間おったけれどもですね、次の28王の前には出られなかった。今度何をしたかというとですね、30節部下に命いてですね、ダビデの一番の将軍だった軍の指揮するものだったヨアブの土地のですね、麦畑を全部焼いてしまえという、こういうひどいことをしたわけですね。こんなことはですね、正常な人間することじゃない、そのようにした。これ何をこういうふうに、でヨアブは当然怒ってきたわけですね。持ってたヨアブは非常に怒っていた。このようなひどいこと、これは罪がまた新たな罪を生むっていうことなんですね。憎しみっていうのを持ってたらですね、必ずその自分本人の心、魂がこういうふうに壊れていく。これも実はそういうことなんですね。神様から下さる愛と正反対のこの憎しみが深くて深い憎しみほどですね、その人間の魂の深いところで壊れてしまうわけです。こんなことをするような人でなかったわけですね、本来。激しい憎しみを持ってしてしまったと。そしてまたそのアムノンを殺すということまでしたと。こういう復讐というですね、復讐ということをこのようにしてやればますますこの悪くなるわけですね。そしてそれだけで終わらなかった。今度アブサロムは何をしたかというと、今度はですね、こともある父親のダビデ王である、その王を狙ってですね、そして策略をしてですね、さまざまなことを訴えに来る人たちをみんな待ち伏せて、そうして、自分が全てを用意にしてやるんだと、あるいはダビデの悪いようなことを作ったりしてですね、悪口を作ったりしていろいろ言って、そして自分のところに人々の心を引っ張り寄せた。それが今日読んだところですね、6節。アブサロムは王に裁きを求めてですね、正しい裁判をしてもらうように求めてやってくるイスラエル人すべてにこのようにしてイスラエルの人々の心を盗み取った。非常にこの計画的な悪事をしていったということです。王の地位まで狙って、いわゆるクーデターというわけですね。クーデターを起こすということまで考えてしまったわけです。そして実際にヘブロンに行くと言ってですね、そこで次のページで読んだように、実節ですね、次の15章の実節。アブサロムはイスラエルの全部族に密使を送り、角笛の音を合図にアブサロムがヘブロンで王となったとですね、まあ、こんなふうに、父親も、跳ねつけてですね、そうして、自分が王になったんだと、人々の心をいっぱい集めて、偽りで集めて、まあ、こ こんなことまでしたというわけです。そしてまたこの13節でイスラエルの人々もですね、このような偽りに騙されて、そして、アブサロムの方に人々も向いていったと言うんですね。これが13節にあります。15章の13節にありますね。イスラエル人の心はアブサロムに移っているという知らせがダビデに届いた。そして14節、ダビデはそれを聞いてですね、まあ普通なら非常に激怒する、混乱してですね、そして軍を集めてやっつけようということになるはずだけれども、ここでとてもある意味で意外なわけと、直ちに逃げようと言ったんですね。ダビデ自身はたくさんの軍を集めて指揮してですね、支配をしてさまざまな戦争に勝利をしてきた人だったのだけれども、ここはですね、すぐにも逃げようと、これはある意味でそれぐらいですね、アブサロムが計画をして、そうしてもう人々や軍のいろんな人まで掌握してしまったと。だからここで戦おうにもですね、その兵士たちも相当分がアブサロムの方についてしまっているということもあっただろうと思います。で、私自分らがもう急がないと、アブサロムがすぐに追いついて、そして害を与えて、そして、みんな殺されるだろうと、こういうふうに、王であったのが突然こんなふうに逃げていくもの、どうなるかわからない、場合によっては殺されるかもわからないっていうふうな状況に変わってしまったというわけです。そういう、まあ、非常な混乱と罪、まあ、闇と混乱ばかりのただ中にですね、今日のところ17からです。全く違った状況が、その暗黒と混乱の中にですね、光のように臨んだわけなんですね。こういうところが、この聖書というものは、いかにですね、闇や混乱や裁きがあっても、その弱い自分の罪を知って、そこから神様を絶えず求めているものにはですね、光や神様からの教え、指図、導きが与えられるっていうことをですね、こういうことを通して言おうとしているわけです。それは王が出発して人々をみんなしたかったと。こうしたですね、人々の中には、こんな時にはですね、もう王でないぞと、殺されるかもわからんと思ったら、謀反を起こしたりしてですね、分裂が起こったりして、もう自分はアブサルムの方につくんだっていうような人が、もう必ず起こったりするんだけど、この時にはですね、不思議とこの家臣、家来たち、身近におった人、みんなが一緒に行動した。だそこでですね、でも、書いてありますように、外国人ですね、ここに名前、18。クレタ、家臣はイスラエルの人ですから、クレタ人、ペレティ人、それからガトからダビデにしていった600人のガト人が王の前に通った。そしてですね、その中のイタイという人、この人にです。この人がとてもこれこそ意外な人だったんです。どうしてあなたは我々と一緒にこの逃げていくだけなんですね、追われて。何にも将来ないかもしれない。それなのにですね、あなたは外国人で、しかもこの国は亡命者、まあ借りに来ただけの人。昨日来たばかりのあなたがですね、お前がどうして今日我々と一緒にさすらうものになるのかと。私はもう行けるところへ逃げていくだけだと。どうなるかわからないと。自分の兄弟たちと共に戻れと。主があなたに慈しみと真実を示す。神様の一番のこの特質はこれなんですよね。慈しみと真実っていう。これは出エジプトから出てくることですが、その一番良いものをあなたに神様与えるようにと。これもちょっと驚かされるようなことですね。自分自身が殺されるかもわからないと。自分の息子がですね、こともあろうに自分に立てついて自分を掘り出して殺そうとして、場合によっては本当に殺されるかもしれない。で、息子がですね、代わりにも王となったと、人々を掴んだと。 そのような混乱の中でもですね、このたった一人の外国から来た人が中心についてこうと人に配慮しているわけです。精一杯の。もう、この後が自分中心でですね、いかにして逃げられるか。ということだけで、一人でも多くがついてくれたら、もうよしよしついてこいというはずなのに、この一人はですね、昨日来たばかりだと。だから、自分たちのものと一緒に帰れと。そして主があなたに良きものを与えるようにと、まで、そういうですね、混乱の中にも、深い配慮。配慮を与えるっていう、こういうところが、神様と結びついた人の心の状態を表しているということですね。これは13章、14章のですね、非常にこの暗いですね、ドロドロした混乱の極みのような罪とですね、裁きとの。そんなただ中でも、こういうふうに神様の光を受けることができるということですね。こういう心はやっぱり神様に結びついているからこそですね、こういう心が起こるということです。人間はとっても恵まれた状態でもこんな風にですね、しないで、できるだけ仲間を集めようと。自分の都合のような、自分の利益になるような仲間を強引に集めてですね、しようとする。今の安倍首相なんかそうです。NHK に自分のですね、顧問みたいな人いっぱい妙なことを言う人を集めてですね、それで NHK を言えば乗っ取ろうとしてるかのごとに行動してるっていうことです。もうがむしゃらにそうに自分の仲間を何でもかんでもですね、集めると。法制局長官や人でも、そんな法制局でおったこともない人をパッと呼んできて、自分の考えに近い人をよし集めるという。なりふり構わず自分中心に集めようとすると大違いですね。たった一人の人でも、あなたにとっては私についてきてもあんまり意気はないと。言って、相手のためを思ってするという、そういうような心がここにあるわけです。そしたらそれに応えてこの痛いという人もですね、主が生きておられる。我が死も生きてやろうと。生きるも死ぬもあなたのところに自分のいるべきところだと言って、どんなところに行ってもですね、主が生きておる、あなたも生きておる、確実に、ほどに私もあなたのところにどこまででも行く。本当に確実にそのようにしますと言ったんですね。何があってもあなたのところに行きますと。ついていきますと。これも不思議なことで、どうしてこのようなですね、考え、気持ちが生まれたんだろうかと。だって、もう逃げていくばかりなんだから。王自身でもどうなるかわからないって言ってるわけです。行くあてもない。さすらうだけだと。こういうふうにですね、非常なもう弱さのただ中に不思議な力、助け手が現れるっていうことなんですね。これは神様を信じる世界ではこういうことが起こるわけです。今もなお起こってきたわけです。誰も助けてくれないようなただ中にですね、全く予想もしないような人、いわば神から使わされたかのように助け手が与えられるということは、これも確かにこういうことが事実起こるわけですね。で、この言葉は非常によく似た言葉を思い出すことができますね。どこにあっただろうかと。あなたが行くところはどこでも行きますと。そもそもそのあなたはですね、行く先も非常にわからないし、行く先行っても非常にこの困る、苦しい生活が待っている。待っているけれども、それも分かった上であなたの行くところはどこまででもついてきますと言った人。これはルツですね。ルツ記の一章の初め、一章の16に出てくるわけです。これは422ページのルツ記の一章の15節から見たらわかりますね。ルツ記の一章の15節から見たらわかります。 ナオミ、これはまあその前から見ないとまあわからないわけなんですけど、ナオミという女の人がですね、イスラエルの国に食べ物がなくなったということもあって、そして外国、遠い外国を行ったわけですね。そうしたら自分の息子が次々に死んでしまったと。で、その自分が死んだ息子の奥さんはこのモアブという外国の女の人だったわけですね。で、男の息子が死んでしまったからもう自分はもう帰るしかないと言ったら、その死んだ息子の妻が二人ともついていきますと。だけどナオミはですね、私について行っても何にも良いことは期待できないと。だからぜひ帰りなさいと言ったわけですね。そしてもうぜひ帰らないと何にもあなたには幸いを約束できないと。そしてまあ14節で声を上げてみんなが泣いたけれども、一人の女の人はもう去っていたと。けれどもルツはなおもですね、そう言われてもなお行きますと。ナオミはもう一度この15節で、あなたの愛嫁はもう帰っていっただと、あなたも行きなさいと言ったのに、ルツが言ったのは、あなたを捨てて背を向けて帰れて言わないでください、あなたの行かれるところに行き、泊まるところに泊まります。死んでお別れするならともかく、他のことであなたを離れることをしたら、どうか私を幾重にも罰してくださいとまで言ったとですね。まあ、こういうようなルツ、これが後にダビデの先祖になって、そのダビデからまあキリストも出てきたわけです。この、まあ、感動的な場面を絵にかなりこの大きな絵にしてですね、北海道の画家の方が送ってくれましたので、それを写真にして、そして、希望者の人に、まあ、配布をしたわけですね。まあ、あの時行った時見てない人はまた見たらいいと思います。このこういったルツのこの場面ですね、ルツのこの場面を絵にしたっていうのはほとんどないんです。私はあの絵はとってもその意味でこの場面がよく表していると思いますね。この3人の女性、3人の女性の心をよく表している絵だと思います。草一本生えてないのはこの砂漠地帯ですね。そこにあるの人間のそういう神を信じる人の愛と忠実さということがテーマになった絵なんですね。はい、それとですね、今日のところ、さっき見た15章のところで本当によく似た言葉なんです。両方とも、ナオミも非常にこの苦しい状況、将来も何にも良いことがないと。この時ダビデもですね、本当に自分の人生で最も苦しい、捨てられた状態。それでも不思議なことに、そこに従ってきますという人が現れるということなんですね。これは、神様を信じておったらですね、不思議なところにそういうことが神様が起こす。人間が考えたり予想したらそれはないと思う。だけど神様は無、何もないところから生み出すお方だから、だからそういうふうにあらゆる可能性、考えを超えてそういうことを起こすんだというわけですね。そしてね、この人は、だから、物は何も期待できないんですね。地位も物も何もない。もうさすらうだけあらぬ。この人の何を動かしたんだろうかという不思議な、本当に不思議な心ですね。これも神様がこの痛いという人の心を動かしたから、このように人間的に見たら何も利益がないような人のところについていこうと。で、このガト人という人はですね、すぐ後で分かる、非常に能力のあった人なんですね。これは18章を見て、18章の2節、18章の2節を見てくださいね。ダビデは兵士を3部隊に分けて、3分の1をヨアブに、3分の1をアビシャイ、3分の1を今日のこのガト人イタイ、 指揮下に置いたって書いてありますように、軍の中のですねリーダーのうち3人の1人にすぐに任命しているわけです。そのぐらいですね、このイタイという人は軍を妄想に指揮するような能力のある人だったという将軍だったということもわかりますね。そういう人だから一層不思議に思えるわけです。自分がもうですね、食事もないような放浪者であったら、それはまあですね、何でもいいかもついていこうかと思うかもしれないけど、非常な能力のある人がわざわざこういうふうに落ちぶれていく、逃げていくダビデに従ったと。はい、それで、まあ、その状況は、この23節、こんな表現、他にはない表現ですね。その市全体が大声を上げて、泣くただ泣くを兵士たちが全員が通っていったと。アラノに向かう道を進んだというふうにですね。まあ、これぐらい、みんながですね、深い悲しみの中、将来どうなるんだろうかという。その中に、この闇の中に強い光が、この遺体という人の出現によって表されているということです。私たちもこれからの将来、あるいは過去を見てもですね、確かにこれに類するような、何か似たようなこと、非常に困った、苦しい時に、不思議な助けて、あるいは一冊の本とかですね、そういう人が現れて、導き出されるということが起こるわけですね。でも神様を信じることをやめたら、そういうことは期待できなくなるわけです。やめたら人間的な憎しみや妬みや様々なものがいっぱい襲ってくるわけですね。このアブサルム、アムノンという人たちは本当に神様に真実に敵対して、欺きと偽りを繰り返して、自ら破滅していったわけです。この非常にホイールに対照的にですね、記されてあるということがわかります。旧約聖書はですね、一見そのように非常になぜでこれが聖書に書いてあるのかというふうに不思議に思うようなこともあるけれども、その現実はこういうことをいっぱい起こっているわけですね。今も昔も。でも神様知らなかったら闇ばかりなわけです。人間っていうのはこんなものだと、このように汚い汚れたものなんだって終わってしまう。この世の小説はそんなものですね。けど聖書はそういうふうにどんな闇があっても光があるということを絶えず、そして様々なこういう混乱もですね、最終的に神様がそれ全てを用いて一番良いところへ導いていこうとされている、その道程なんだというわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。